2022年2月6日、日本キリスト教団平塚教会です。はじめに聖書2箇所を読みします。旧約聖書、イザヤ書第43章1節。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。もう一箇所、新約聖書、ヤコブの手紙、第4章11節12節。兄弟たち、悪行を言い合ってはなりません。兄弟の悪行を言ったり、自分の兄弟を裁いたりする者は、律法の悪行を言い、律法を裁くことになります。もし律法を裁くなら、律法の実践者ではなくて裁き手です。律法を定め、裁きを行う方はお一人だけです。この方が救うことも滅ぼすこともおできになるのです。隣人を裁くあなたは一体何者なのですか？以上です。キリスト教信仰は人を幸せにします。信仰は私のことも幸せにしました。で、そうは言っても信仰を持つ前、自分を不幸せとは思っていませんでした。気づいてみれば、正しい幸せにされていると思います。で、信仰のあるなしで一番大きく違うのは人との関係です。例えば、私と妻との関係です。私たちはクリスチャンになってから結婚しました。それでも最初は信仰のない者同士のような関係でした。今日のヤコブ書では最後に、隣人を裁くあなたは一体何者ですかと言われています。しかし私たちはそういう関係だったと思います。特に子育ての方針などでそうでした。で、今日のヤコブ書の最初は、兄弟たち、悪行を、悪口を言い合ってはなりませんとあります。で、一口に悪口と言ってもいろいろな悪口があります。最初に聖書における悪口についてお話しします。キリスト様は三条の説教で、私のために身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いであるとおっしゃいました。この悪口は、ヤコブ書の悪口とは別の単語です。軽蔑し、侮辱するというニュアンスがあります。人の陰口をみんなで言い合うような、そういう侮辱、侮蔑の悪口です。で、私たち陰口を楽しむのは、人を貶めることで自分が偉くなったように感じるからです。ですが、本当に偉くなるわけじゃありません。そういう悪口は卑しい楽しみです。で、その他に聖書の中には道徳的な勧めがあります。誰をもそしらず、すべての人に心から優しく接しなさい。とあります、そしりも悪口です。で、これも三条の説教ともヤコブの手紙とも違う単語です。呪いの言葉を吐くというような意味です。呪いの言葉といっても宗教的なものとは限りません。腹を立てた時の悪口がそうです。で、これは陰口を楽しむのとは少し違います。腹が立つのですっきりしたい。大声で怒鳴る類の悪口です。人を軽蔑することで偉くなった気になる陰口のような悪口と比べれば、そのカッとなって大きな声を出す悪口は多少はマシです。聖書には、怒ることがあっても日が暮れるまで怒ったままでいてはいけませんと書いてあるところもあります。怒って、そしっても、そんな自分を振り返ることができればいいのかもしれません。で、その二つに比べて、今日の聖書の悪口は、相手に対して物申す、 反対の立場で強く意見を言うという意味の言葉です。意見を言うこと自体は悪いこととは思えませんが、強く言うことです。で、この単語を悪口と訳すべきかよく分かりませんが、悪口と一般的になっているのはキリスト教会の黒歴史と関係します。欧米のキリスト教はずっと傲慢でした。キリスト教以外は全て悪いものと決めつけていました。で、この単語は他に2箇所、第一ペトロでも出てきます。で、そこでは他の宗教を信じている人がキリスト教に対して強く反対を言う、そういう場面です。で、欧米の教会はキリスト教に反対する限り全て悪口だと考えました。で、伝統的に悪口という訳になりました。日本語の聖書もその伝統に従っています。でも聖書自体で言ってることは本当は穏やかなんです。クリスチャンじゃない人たちがキリスト教を悪く言っても、あなた方は口答えするよりも正しく振る舞い続けていなさい、そうすれば相手はいつかは気づくっていうのが聖書です。だから悪口っていうよりも反対意見です。子育ての方針でも、ボーナスの使い道でも、テレビのチャンネルでも、夫婦で、親子で、兄弟で意見が合わない、相手に賛成できない、そういう時です。強い口調で反対を言い立てる。それがダメだって言ってるんです。子育ての方針、ボーナスの使い道、テレビのチャンネル、あるいは、我が家は、洗濯物の干し方、食器を洗った後の乾かし方で夫婦で意見が合いません。で、子育ての方針ならともかく、テレビのチャンネルや洗濯物の干し方は信仰とは無関係に見えます。まあそれ自体は信仰とは関係なくても、反対意見の表明の仕方には信仰が現れ出ます。意見の合わないときに強い口調で反対するのは立法に反対することであり、立法を裁くことになると、ヤコブ書はそういう理屈を言います。極論にも聞こえますが、強い口調で反対を表明するのは自分の意見に自信があるからです。真理は自分の側にあると思ってるからです。だから聖書は強く反対することと兄弟を裁くことと同じに見なすんです。で、私ども夫婦、さすがにこの年でテレビのチャンネル争いはしません。でもそういう人たちを見ていると、番組の好みを主張し合ってるんじゃないことがわかります。心理問題を争っています。片方は、いつもあなたの好きな番組ばっかりじゃない、たまには私の見たいものを見るわよと言いますが、それは平等であるべきだ、それが真理だという主張です。で、それに対して相手は、ただ遊びで見てるわけじゃない、仕事で必要になることがあるんだ、家族のための仕事が優先だろう、家族は協力し合うべきだ、それが真理だという主張です。で、そして互いに相手が真理に従っていないと責めるんですから、裁き合いです。で、聖書は、そういう態度は、立法の悪口を言い、立法を裁くことになる、言います。立法は関係ない、ただ相手に意見しているだけだと思うでしょうか。で、聖書のその後は、もし律法を裁くなら律法の実践者ではなくて裁き手ですとなってますが、あなたは裁き手ですって言われても何が問題にされているのかピンとこないでしょうか。私はこれが真理だと思うから意見を言いました、それをもって私を裁き手というのなら裁き手ですけど、それが何かと、クリスチャンでなければそういうふうに感じるかもしれません。で、クリスチャンであれば、いや、私は確かに意見しましたが、立法を裁いてるわけじゃありません、言うでしょうか。で、ただ、信仰者であれば、 あなたは裁き手ですという言葉がどれだけ重たい指摘かはわかります。神を差し置いて、自分が神の裁きの座についている。神をいないものとして扱っている。で、それじゃあクリスチャンであっても無神論と同じです。信仰者でありながら神を神としない。そんな分裂した状態は本人が不幸です。だから私たち、裁き手にはなってませんと言いたいんですが、でも、私はキリスト教会の愛の業って言われる活動でしばしば感じることがあります。私たちは正しいことをやるときに自分を裁き手にしてしまうんです。教会は社会活動をします。日本キリスト教団の教会であれば、愛の業に励みつつ、主の再び来たり給うを待ち望むという信仰告白によって立っています。ですから、社会に対して愛の業を行うのは当然です。で、教会にできる社会貢献といえば、学校教育や医療サービスの提供などの規模の大きいものから、文化や教養を広めるとか、人権、平和、福祉、自然保護といったそういう考え方を広めるとか、一人一人でもできることもあります。で、そうした人間のやることはすべて正しい面とそうでない面とあります。医療サービスでは自然を曲げて治療してるんです。それが本当に正しいことなのか、自然に任せるのが正しいのか、人には決定できない場合があります。教育でも今の世の中で正しいとされる価値観で児童生徒を導くのが正しいことなのか、まして文化や教養などはそもそも金持ちの上流階級のものでした。文化教養を主張することは時に不平等を認めることにつながる場合があります。人権活動では理想に固執したらかえって解決が遠のくことが多いし、かといって現実的な方法を取るなら一部の人権蹂躙を許容することになると。志は正しくて立派です。で、やってることも悪よりは善である部分が多いでしょうと思います。で、さらに医療でも教育でも文化でも人権でもそうした志はキリスト教信仰から生まれたものかもしれません。そういう正しいことをやっている時の私たちです。キリスト教は正しいから、だから私たちはこれに従事しているって考えるんですが、キリスト教が正しいっていうのは裁きです。私たちが神や宗教を評価、判定しています。キリスト教は正しいと、私は信じましたっていうのと、正しい、言い切るのとは違います。正しいと信じて頑張っています。それは神に喜ばれることでしょうと思います。でも、私は信じてやってます。信じているんだとわきまえてるならば、信じれない人、賛成できない人がいることも十分に理解できるはずです。それを、こっちが正しい、これが真理だというとき、私たちは反対する人に対して強い口調になります。私たちがこれが真理だと威張るなら、その時私たちの中には神への恐れがありません。どっちが正しいか神様からお前が決めるなと言われるでしょうと思います。キリスト教は真理だと威張るのと、キリスト教は嘘だと威張るのと、同じように自分を裁き主にしてるんです。キリスト教を裁くのなら、キリスト教の実践者ではなくて裁き手ですと聖書にある通りです。志は立派だったのに、平等を志し、家族の協力を志しながら、テレビのチャンネルで争っているのと同じ精神構造です。神への恐れを忘れているからです。我が家は 洗濯物の干し方で喧嘩がなくなるまで20年かかりました。洗った食器の乾かし方では25年かけてようやく係争状態が終わろうとしています。争っていたのは事柄を心理問題と考えるからです。で、心理は相手ではなくこちらにあると思うからです。争っている間自分を不幸とは思っていませんでしたけれども、今の方が明らかに幸せです。争いを収めるのは信仰です。信仰とは、争っている私たちに心を痛めて私たちに呼びかける神に気づくことです。誰だったかどっかの牧師が言ってました。神の呼びかけを受けていると知るから悔い改めに導かれるんだと。で、イザヤ書43章、恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶっていう歌詞を紹介していました。私たちはテレビのチャンネルでさえ心理問題と捉えます。真面目だからです。しかし心理問題にするから譲れなくなります。自分が裁き手になって愛するものを裁きます。その結果幸せになるんじゃありません。不幸になります。で、しかしそんな私たちをなおあがなうと、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶと呼び戻していただいているから信仰に立ち返れるんでしょうと思います。イザヤ書を紹介した牧師は、悔い改めとはどんなに小さなきっかけであっても人生全体に関わることだと言いました。その通りだと思います。どんな小さなきっかけでも、テレビのチャンネルでも、食器の乾かし方でも、それをきっかけに私たちは神の方に向き直ることができるんです。どういうタイミングで呼びかけに気づくのか、神の声を聞くにはどうしたらいいかは、コツがあるでしょうと思います。次の次くらいに、お話しするつもりですが、ただ神の呼びかけ、今皆さんがこうして画面の前に座ることができたのも神に呼びかけられてるからです。聖書のお話を聞こうなんて皆さんは真面目です。真面目であるとは、大切にすべきことを大切にしようとしてるっていうことですから、神への呼びかけ、神の呼びかけに皆さんは応えています。でも真面目だから何でも心理問題にしてしまいます。それで愛する者と強い口調で反対を言い合ってしまいます。自分を不幸にしないでください。私たち夫婦が20年25年かかっているものを、賢い皆さんはもっと短い時間で改善できます。今日今直ちに改善することができます。なぜかといえば、神が呼びかけていて、皆さん今それに応えてこうして聖書の御言葉の前に出ているからです。どうぞ愛する人と真理で向き合いつつ、互いに愛を持って穏やかに意見交換を続けてください。祈ります。神よ、私どもを幸せに導いてくださっていることを感謝いたします。あなたの御前に出ようとしているすべてのもの、あなたが呼びかけておられることを信じます。どうぞ呼びかけに応えて、キリストの御名に従うことを得させてください。このひとときを感謝して、イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。